賛美をそこまでにしたいと思います。そして今週のメッセージに入っていきます。ルカによる福音書の第3章1節から18節を朗読します。ルカによる福音書第3章1節から14節。皇帝テベリウスの治世の第15年、ポンテオピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリレアの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビネレの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人の洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。以上です。さあ、今週からこのルカによる福音書の第3章に入ります。この福音書は、この第3章からですね、イエス・キリストの公生涯、公の生涯、それが始まるということ、これは先週のですね、メッセージの中でもお話しさせていただいたわけなんですけれども、この第3章のルカはですね、この第3章の、以下のイエス様の公生涯においてもですね、実は、今までと同じということだと思って、と言っていいと思うんですけれども、イエス様の道備えをするために神から使わされたヨハネの話から始まるんですね。誕生の話、一章の中でもイエス様についての誕生の話の前にまずヨハネの話が出てきましたよね。同じように公生涯においてもイエス様が実際に福音を述べ伝えるその前にヨハネが立ってイエス様の道備えをしたんだというね、そのところをですね、それからこの第3章が書き始められていくんですね。これは私たちもこのことを理解する必要があると思うんですけれども、洗礼者ヨハネという人の存在がイエス様の教えと御業を正しく理解し、また正しく受け入れて生きていくということのためにとても重要な意味を持っているということを、ルカ自身がよく知っていたからこそ、きちっと誕生の時もそうでありますし、この公生涯においてもですね、まずイエス様のことに記す前にその道備えを、そして使わされてきたヨハネについて記しているんだと言っていいんだと思うんですね。じゃあ一体ルカはここでそのヨハネについてどんなことを記しているんだろうか。今最初に読ませていただいた箇所が、それが、その箇所であるわけなんですけれども、ここで語られているのはまずはユダヤ人の頑固さというものが記されているんですね。ユダヤ人の頑固な心、それに対して投げつけられる神様の怒りの言葉を洗礼者ヨハネという人はもう非常に厳しい形で語った人なんですね。旧約聖書を読むと こういう場面がいっぱい出てきますよね。例えば出エジプト記の、でユダヤ人があのエジプトの奴隷状態から解放されていくときに約束の地に向かって出発した、もう次の瞬間からユダヤ人はいろんな意味で神様の教えに背いた、何度も何度も神様の教えに背いてその都度神様から叱られる、そういう姿が出てきますよね。まあ、その一例として今日取り上げたのはエジプト出エジプト記の第33章の3節で神様がイスラエルの民に向かって言った言葉があります。それちょっと読んでみますね。あなたは乳と蜜の流れる土地に登りなさい。しかし私はあなたの間にあって登ることはしない。途中であなたを滅ぼしてしまうことがないためである。あなたは堅くなな民であると。神様はイスラエルの民に与えられた約束を変えることは決してないんです。しかし決してないんですが、約束の地に必ず連れて行ってくださるんですけれども、ここではねその民と一緒には行かないって言われてる。不思議な感じがしますよね。あなたたちのように頑固な民の中に私がいつも一緒にいるとなったら、あなたたちは生きていくことができなくなってしまうだろうとそれほど頑固でね、神様一緒にいたらもう神様怒りまくってですね、滅ぼし尽くされてしまうかもしれないから、私はあなた方と一緒に行かないと、離れていると、それはあなた方を生かすためなんだって、まあこれは最大限の皮肉と言ってもいいかもしれませんね。そういうでも神様からの厳しい言葉がイスラエルのためにはかけられていたっていうことですね。この堅くなな民っていう言葉なんですけど、これ文語訳聖書って昔のね古い日本語で訳された、聖書ではこの堅くなな民っていうところがですね、うなじこわき民って訳されている。うなじこわき民、うなじっていうのはまあ首ですね、首筋の首のことを言いますが、こわきっていうのはこれ怖い、恐ろしいっていう意味のこわきじゃなくて硬いっていう意味ですよね。うなじが硬い、首が硬くなってる民、そういう、訳し方がされていたんです。面白いですよね。ユダヤの民はうなじこわき民だと、首がもう固くなってしまって動かない、神様がこうしなさいって命じてもはい、うんってこうやってね首を動かすことができない、もうまあ大体首って不思議なもんですけど、横にはちょっとこう動いてもね、縦にはこう動けない、痛い時はね、そういうことが多いんじゃないかと思うんですけど、神様の命令に対してうんと言ってはいと言ってうなずいてそれに従うことができなくなっているっていう、まあ、そういう訳し方がされていたんですよね。柔らかくなければ神の言葉に聞き従うことはできないんです。首が柔らかくなくては、それは要するに心が柔らかくなくてはと言ってるでしょうかね、そういう意味でうなじが怖いと神に聞き従うことができない。うなじ怖き民というのは神様に逆らう、神様に聞き従うことをいつも拒否してしまうような、そういう人々のことを言っているということですよね。もし神様がそんなに首の固い者たちといつも一緒にいたら、あなたたちの方が参ってしまう、ね、そんなことが言われなくてはならないような状況にイスラエルのためはいつも陥っていた。それはある意味で非常に厳しい神様からの裁きの言葉でもあったと言っていいと思うんですね。そんな風に固くなっている首を、そして心を和らげるために神様がしてくださったこと、これは皆さんご存知ですか。旧約時代イスラエルの民が心を固くなりして逆らうたびに神様がなさってくださったこと、それは一つの大きなその主の御業は預言者を送るという。預言者ってそのために送られて、神様から送られてくるんですね。旧約時代には何人もの何百人もの本当に数知れないような預言者たちが神から使わされて、神の言葉をイスラエルのために語った。それは彼らの心が、首筋が柔らかくなって神様に聞き従うことができるようになるために神が使わした、そういう人物だってことですね。そしてその旧約時代の最後の預言者が、実は今日ここに登場する洗礼者ヨハネという人なんです。このヨハネもまた神のためにイスラエルの首を柔らかくするために使わされた預言者だった。なぜそう言えるのか。イエス・キリストを迎えて受け入れるためには心が柔らかくなっていなければならない、そのためにヨハネは使わされているということですね。ルカはここで預言者イザヤがイエス様の先駆者である洗礼者ヨハネについて語った預言の言葉を書いてますね。その最後のその預言の言葉の最後のところで、人は皆神の救いを仰ぎ見るって言っています。 神様の救いを仰い見て、その救いをいただくためには首が柔らかくなる、つまり心が柔らかくなって、その神の言葉を受け入れ、その神の言葉に聞き従う必要があるわけです。うんとはいとね、返事をして、そこに聞き従うことができなければ、神様の救いを受けることはできない。そのためにはどうしても首が、心が柔らかくなければならない。その首を柔らかくするために預言者ヨハネが使わされてきたっていうことですね。しかしここでぜひ考えておくべきことは、このうなじ怖き民が、かたくなな民とは果たしてユダヤ人だけのこととしてしまっていいんだろうか。もちろんそうじゃないですよね。実は私たちは皆、ユダヤ人であろうとなかろうとですね、私たちは皆イエス様を心から柔らかな心を持って迎えるために、まずこの洗礼者ヨハネの言葉に耳を傾ける必要、預言者の言葉に、御言葉に耳を傾ける必要がある。そのことをこの福音書を書いたルカはよく知っていた。だからこそイエス様を登場させる前に、まずこのヨハネのことをですね、しっかり書き記したと言って間違いないと思うんですね。2節に、神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったと記されている。この下ったっていう言葉なんですけど、言語のギリシャ語の意味は、神様の言葉が出来事になったっていうこと、神の言葉が起こった、実際に出来事、事実になった、そういう意味の言葉が使われる言葉なんですね。神様の言葉が単なる理念とか思想とか、あるいは倫理的な教訓としてね、また語り始められた、そういう意味じゃなくて、この世の現実に深く関わる出来事となったってことです。神の言葉がそういう意味で動き出した、具体的に固くなになっているその彼らの心が、それによって柔らかくされるような、そういう働きが今起こったってことですね。そしてそのために預言者ヨハネという人が、洗礼者ヨハネという人が使わされてきて、イエス様の道備えをするものとして活躍したっていうことですよね。そのようにして神様は彼らの心を揺り動かして、イエス・キリストを迎え入れるために動き出してくださった。それがこの言葉の意味なんですよね。ルカは神の言葉が現実の出来事として実現したことを確認するかのように、実はこの先ほど読ませていただいた冒頭の1節と2節、なんか舌噛んでしまうような名前がいっぱい出てきましたよね。これ、皆さん読めば大体、どういうような人であるかっていうのは分かると思うんですが、まず皇帝ティベリウスって、これローマ皇帝ですよね。その治世の15年に起こった出来事だ。ポンテオピラト、これはイエス様を、十字架にかけた張本人ですけど、そのピラトはローマ皇帝から使わされてユダヤを治める支配者だったわけですよね。ユダヤの総督。そしてヘロデ、これは王様ですね。ガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレレの領主、これはその地方をもともと治めていた領主ですよね。そして最後にアンナスとカイアファトが大祭司であった。その時代に神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下った出来事となって実現したって言ってる。しかしこのヨハネにしても、またその後に出てくる登場するイエス様にしても、歴史の記述としてはどこにも書いてないわけですよね。あまりほとんど書いてないですよね。だからこそルカはむしろこういった歴史の記述に必ず出てくる時の支配者たちの名前を書き連ねることによって、確かにこの時代に神の言葉は起こって、このような人々がこのような活躍をしたんだということをここで証言していると言ったらいいんでしょうかね。架空の作り事のそういう話じゃないのだ。現実の支配者たちがこの地方をこうやって治めていた時に確かに起こった出来事なのだということを、ルカは明らかにしようとした。ルカの福音書、他にもイエス様の誕生の時にもね、ローマ皇帝の名前が出てきます。アウグストゥスでしたっけ、出てきますよね。ルカの福音書の特徴の一つですね、歴史的なそういった、なんとか記述ってものがふんだんに出てくる、福音書でもあるということですね。 かしルカがここでそういった人々をあえてそういった名前をですね書き連ねたのにはもちろんそれだけの理由じゃないんですね。4節に記されているように預言者イザヤは洗礼者ヨハネを荒れ野で叫ぶ声と言いましたね。荒れ野で叫ぶ声、この荒れ野っていうのは一体どこのことなんだろうか。ルカは2節で神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったと記して、続く3節ではそこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行ってと記していますね。と考えると荒れ野っていうのはヨルダン川沿いの地方一帯のことなんだろうかとも考える節もありますが、そうだという人もいるし、いやそうじゃないっていう意見がいろいろ分かれるところなんですね、うん、じゃあ一体イザヤが予言した荒れ野って一体どこなんだろうか、そこにこう使わされてヨハネが使わされてくるわけですけど、その荒れ野って一体どこなんだろうか、まあこれはもう皆さんも薄々感じてらっしゃる人もいると思うんですが、ここで述べられている荒れ野はただ単に自然界にあるその荒れ野や砂漠を意味する言葉じゃないってことですね。人間のむしろ社会の状況、人間の心の状態、それを荒れ野として表現していると捉えていいんじゃないかと思うんですね。ここに引用されているイザヤの予言の言葉を改めて読んでみますね。何節からだ、4節の途中からですね、括弧に入っているところ、荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる、曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。ここで凸凹の道は平らになりってありますよね。つまり荒れ野は荒れ野のままではない、荒れ野は必ずその変えられていく、荒れ野ではなくなるということが言われているということですね。それは主の道が荒れ野に整えられたときに山と丘は皆低く平らにされる、そういう時がもう今来ようとしている、やがて来るんだってことをイザヤは語った。そして今このヨハネが来た時にそれが起こったっていうことですよね。じゃあそもそも一体そういう荒れ野を作ってしまったのは誰のせいなんだろうか。ルカはその荒れ野というべき世界を作り、支配する者たちとしてさっき見たような皇帝とか総督とか領主たちとかね、大祭司の名前を挙げているのではないだろうかって考える人もいるんですね。ああいう人たちによって世が収められた結果、この世が本当に荒れ野のような状態になってしまった、まあ、しかしもちろん政治家たちだけに責任を負わせているんではなくて、この文章をずっと読んでいくと最後には徴税人とか兵士たちが登場してきますよね。そういう人たちもまたこの世を荒れ野にしてしまっている張本人の一人である責任があるのだということもルカは語っていると考えていいんじゃないかと思うんですね。ローマ皇帝の名前に始まって兵士たちの姿に終わるこの荒れ野の現実の中で神の言葉が出来事となって事実となって今語られ始める、すると荒れ野は荒れ野のままではなくなる、荒れ野が荒れ野のままであるということは本当に悲しむべきことであって嘆くべきことなんですね。でもそのことにまず責任があるのは当時の権力者たちだと、まあ、ルカは、ね、まあ、ある程度書いたかもしれませんが、しかし政治の世界こそ高い山を作ったり、あるいは深い谷を作ってですね、人を苦しめているというような批判をしているということも考えられますが、しかし同時にどうでしょう皆さん、同時にじゃなくてですね、今でもですね、私たちも世の中の悪いのは政治家のせいだってね、世の人多くの人々は結構そういうふうに語る人も多いかもしれませんね。いやクリスチャンであってももしかしたらね、政治が悪いっていうことを言う人も多いかもしれません。確かに政治にも問題があるし、政治家たちのそのなんていうかな、在り方っていうものを正されなきゃならないかといっぱいあるんだと思いますが、しかしそれが全て世が荒れ野であることの現実か原因かといえば決してそうとは言えない、うん、私たちは全てを政治家のせいにしてですね、自分たちだけは、ね、清いところに生きているというようなことはありえないわけですよね、そこに現れてくる醜さ、あるいはこう汚さといったらいいんでしょうかね、人間の現実として私たちの周りにたくさん 起こります。であるとすれば、それは私たち自身にも責任のあることであるということを認めざるを得ない。ルカはここでそういう区別はしていません。およそ世にある荒れ野の姿を神様が深く悲しみ嘆き、その荒れ野のただ中にご自身の言葉を出来事として実現された、そのことをここで語ってるんですよね。荒れ野のままにしないために神の言葉が事実となって出来事となって今起こった、そうやってヨハネが使わされてきたんだ、ヨハネはまさにその神によって使わされた荒れ野で叫ぶ声なんだっていうことですね。ある人はこの福音書の中でルカはですね、洗礼者ヨハネが行ったというその洗礼、実際にバプテスマを多くの人に授けたわけですけど、そのヨハネが行ったことよりもその語った言葉に力点が置かれているという人もいますね。そういう意味でちょっともう一回見てみるんですが、3節にこうありますね。3節、そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。そしてそれからちょっと先で、最初に読んだ時からよりもうちょっと先なんですが、18節、こう区切りが最後がこう終わるんですね。18節、ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。この3節と18節との間に挟まれて洗礼者ヨハネの物語が語られているわけです。その活動が語られているのはその間なんですよね。つまりヨハネが行った出来事をその語った言葉、ヨハネが語った教えたっていうことがですね、挟んでるんですね。そして最後はこの福音を告げ知らせたという言葉で終わっている。この福音を告げ知らせるというのは喜びを告げ知らせたと言い換えてもいいわけで、ヨハネが見ていたのは悲惨なこの世の中、荒れ野の世の中だったね。しかしヨハネはその荒れ野を見たときに、ね、その荒れ野をただ嘆くためにこの言葉を語ったんじゃないんです。ああ荒れ野で大変だってね、なんでこんな荒れ野なんだろうかってね、その荒れ野をただただ嘆くために、あるいは荒れ野を作ってしまった人間の罪を裁くためだけにヨハネはこの言葉を語ったんじゃないんですね。福音を告げ知らせた、つまり喜びを告げ知らせた。この世が荒れ野であることをよく深く知っていた。だからこそヨハネはかえってますます喜びの福音をこの地にもたらそうと語り始めたっていうことですよね。その喜びをもたらすためにヨハネは何を勧めたかというと、悔い改めをすることを求めるんですね。悔い改めとは方向を転換して立ち返るということです。神様のところへ帰るということですよね。固くなな心を捨てて、頑固で動かなくなってしまった首を柔らかにして、預言者の語る喜びの言葉、慰めの言葉にこう、はい、うんとね、うなずく、その喜びの言葉に心を開く、そうやって神のもとに帰る。ヨハネの語った言葉の中心、説教の中心の主題はそこにあったということができますよね。その活動の中でヨハネは多くの人々に水でバプテスマを授けましたが、この水はまさに喜びの水と言い換えてもいいでしょうね。荒れ野に注がれた恵みの水、ヨハネのバプテスマにはそういう意味があったと考えていいと思いますね。そして今も現代もまた荒れ野だと私はいくらでも嘆き続けることは可能だと思います。本当にいろんな問題がもう山積みになっているのが現代社会の特徴と言ってもいいかもしれませんね。これほど豊かに経済的に発展した日本においても本当に深い問題があって、どうしようもないような問題の中で苦しみ悩んでいる人がたくさんいるわけですよね。そして私たちいくらでもそれを嘆き続けることができる。しかしヨハネが語ろうとしたのは嘆きではなくて喜びであったということを私たちは心に留めることが大切なんだと思うんです。そのことを知るときにヨハネが人々に向かって言った厳しい言葉の本当の意味がよくわかるんじゃないかと思うんですね。このヨハネの言葉はただただ読むとなんか随分恐ろしいなってね感じになってしまうような、そういう内容の言葉ですが、しかし本当にその大事な意味が含まれている。7節途中から読みます。7節の途中からですね。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ、 我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。まあ、これはユダヤ人に向かって語ってますが、ちょっと特殊な言い方がされてますよね。我々の父はアブラハムなどという考えを起こすなって、これどういうことかというと、俺たちは腐っても怠惰って言ってるわけです。アブラハムの子供なんだから救われるに決まってる、特別な民なんだってね、そんな風に思い上がってるな、そんな風にあぐらをかいて生きてるな、とんでもないことになるぞっていう、そういう言い方ですよね。悔い改めの実を結べ、そうでないと切り倒されてしまうぞ。あなた方はたとえアブラハムの子であったにしても、子孫であったにしても、そのままでいたら切り倒されてしまうぞ、火に投げ込まれてしまうぞっていうことです。皆さんどうでしょう、こういう言葉あんまり現代人は聞きたくないし使いたくないし、当然言われたくないし、そういう思いのする言葉ですよね。でもただ単にこれは厳しい、なんていうかな、その慈悲のないようなね、本当に恐ろしい言葉かといえば決してそうではない。これは皆さん改めて、僕もこれ今回このメッセージを作りながら、現代人のいいところも、現代社会のいいところもたくさんあるけど、でも弱いところというか、見失ってところの一つは、こういう厳しさってのを失ってるなと。厳しさを失ってるがために、本当の意味で作り変えられようがない、変わりようがなくなってる、あぐらをかいてしまってる、その厳しさに向き合う力がないので、ちょこっとでもなんかちょこっと言われるとすぐ萎えてしまう。それは私たちの豊かにされた現代人のその弱点でもあるなってことを感じますね。この言葉は、このヨハネの言葉は決して人を陥れるための、ただただ叱りつけてぺしゃんこにするためだけの言葉じゃないんですね。この言葉は人を悔い改めに導くための言葉。悔い改めというのは救いに導くための言葉、救いというのは喜びにあふれるための言葉なんです。つまりこの厳しさがあるからこそ、人は、私たちは本当の喜びにあふれた力強い人生を歩むことができるようになる。この厳しさを失ってはならない。聖書にある厳しさを私たちは見失ってはならない。改めて思わされました。それにしても皆さん、悔い改めにふさわしい実を結びなさいって言われてますが、この実って一体何でしょうね。どうやって結ぶんでしょうね。悔い改めに生きること、喜びの中に立ち返ることは、このルカによる福音書の中心テーマなんですけど、この喜びの中に立ち返っていく、その姿があなた方の生活、生きる姿の中に見えてくるはずだ。実を結べってそういうことですね。見えてくるはずだ。それが見えてこないときに、神の怒りはついに爆発するのであって、その神の怒りに対しては言い訳する術もないのだ、ね、この喜びの実を結ぶってのは一体どういうことなのかってことについて、ルカは非常に詳しくこのヨハネの言葉としてこの後書いてるんですね。具体的な生活のその変化、それは何か、何が必要か、10節以下でこう語られています。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っているものは1枚も持たないものに分けてやれ、食べ物を持っているものも同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。皆さん、これを読んで皆さんどんなふうに感想を持たれますかね。実はいろんな意見がありまして、このヨハネのここでの教えは別に大したことじゃないって批判する人もいるんですね。わかりますかね。何が大したことじゃないっていうと、ここで言われてるのはそれほど深い宗教的な、あるいは信仰的なことが語られてるわけじゃないと。例えば兵士たちに対して、兵士をやめろって言ってるわけじゃないだろうと。このルカの福音書が書かれた頃のもう初代教会ですけど、はクリスチャンは兵隊になっちゃいけないっていうね、そういう考えもあったそうなんです。そういうことからすれば、別に兵隊やめるとは書いてないから、ヨハネが言ってないので、それは非常に甘いっていうことになるわけですよね。ただただ兵士であるために持っている武器を用いてね、人を脅かしたり騙し取ったりしないで、自分の給料で満足しろと言ってるだけじゃないか、それは当たり前じゃないかって考えですね。 徴税人にもですね、悪いことをするなとだけ言って決まっているもの以上に取り立てるなと教えているだけであって、決まっているものは取り立てていいのか。ほら皆さん覚えてますか、ユダヤ人は徴税人そのものをもう嫌ってたわけですよね。ローマの犬となってローマに税金を、ね、持っていく人たちですから、そういう意味では徴税人であるということ自体を彼らは嫌っていたわけです。軽蔑していたわけです。ヨハネが徴税人はやめろって言ったんならね、それは立派なことだってなるんですが、そう言わなかった。規定通りなら集めていいってはっきり言ってませんけど、まあ、そういうことをもう許してると同じじゃないだろうかってことですよね。そういうことからここにヨハネが語っていることは甘すぎると考える人もいた。皆さんこの箇所どう読まれるでしょうかね。ここでも大切なことは、先ほどから学んできた私たちの首が、まあ、心が固くなっていないだろうかってことなんです。私たちの心が日ごとの生活の中で神様の言葉を本当の意味で受け入れなくなっているということの明確な印、神様が与えてくださっている喜びに生きることができなくなっている明確な印が、実は下着を2枚持っている時に持たないもののことを思い出すということがなくなってしまっている。自分さえ良ければいいと私たちが思いながら生きている、周りにいるその辞める人、悲しむ人、苦しんでいる人の思いというものを全く理解しなくなっている、いやそういういる、そういう人がいること、存在すら忘れ去ってしまっているような状態。食べ物を豊かに与えられているものも、その傍らにあって食べ物を与えられていないもののことを思い起こすってことがね、全くなくなっているような状態。それが首が固くなっている、心が固くなっているということの証拠だということなんですよね。兵士たちが自分に与えられている小さな武力ですけど、その力によってですね、やりたいことをする、まあ、人間というのは大体そうです。力を持つと、変なことをし始めることが多いわけですよね。これらのことは小さいことだろうか、平凡なことだろうか、平凡すぎて語るに足らないようなことだろうか、イエス様が教えられたのはもっと深いね、深刻なことだと言えるだろうか。権力者が作っているあれの本当に悲しい姿も、その権力者に仕えて税金を取ってその上前を跳ねてみみっちい利益だと思うんですけど、それを楽しんでいたような徴税人、権力者の命令の下で自分の権力でも何でもないのに槍を持って歩き回ると人々が恐れているのもね、それをいい気になって人々を脅かしたり、そこから奪い取ろうとしてしまうような兵士たち。でもこういう人々によって代表されている私たち首の怖くなっている者の姿がここに描かれているんだということなんですね。むしろ平凡であるからなおさら恐ろしいといいかもしれませんね。別にここで兵士を辞める必要、辞めろとは言われてないんです。確かに辞める必要はないんです。そんなに英雄的なことを考える必要はない。ただ皆さんの毎日の生活の中で、あ、いや皆さんでは、兵士で言えばですね、毎日の歩みの中で兵士としてどのように生きているかを問い直しなさいってヨハネ言ってるんですね。あるいは徴税人に対しても、人々から蔑まれて恐れられている生活を投げ捨てて徴税人であることをやめてね、そうやってまあ、そしたらきっと家族老と迷ってしまうと思うんですけども、そういう生き方をしろと言ってるわけじゃない。その職業を忠実に生きたらよいってヨハネ言ってるんです。ただその職業に関わる中で貪欲とか、あるいは弱者を無視するような罪から離れなさい、そういうことを言ってるだけなんですよね。ここに書かれていることは決して平凡な、取るに足りないことなんだということは誰もできない。力にあふれて、豊かさにあふれて、自分のやりたいことだけやって傍らにいる人の悲しみに目が止まらなくなるような不幸、これは依然として私たちの世の中で続いている。これはでもクリスチャンであってもそういうところに陥ってしまう危険があるということですよね。イエス様はそこで喜んで共に生きる世界を作ろうとしてこの世に来られた。私たち一人一人の生活は小さなものですけれども、本当にイエス様を喜んで迎えていくならば、ここで語られているようなヨハネのその厳しい言葉をね、聞く必要がないようになくなっているならば、私たちはどんなに幸せであろうかと思います。でも実際の私たちはなかなかこれがわからない。 現代人はなおさら豊かになっているからこそこの厳しさを失ってるんですよね。でもこの厳しさを通して私たちは初めて真の悔い改めと導かれ、悔い改めを通して真の救いと喜びの中に導き入れられることができるんだ。このことを私たちは本当に忘れてはいけないし、グレースチャペルが本当にグレースチャペル一つの神のキリストの体としてね、これからも立ち続けていくとすれば、こういう教えをきちっと受け止め続けていくことっていうことと間違いなく一致していくんだと思います。もしこのことを私たちが忘れてしまったら、この教会もやがてなくなってしまう。本当にこの世の、波に揉まれてですね、私たちそれぞれの信仰も失われてしまいかねないような、そういうことであろうかと思いますね。このヨハネの言葉に私たちもまた耳を傾けるものでありたいと思います。お祈りします。